どうもガルです。
ミソです。
今週は2016年第51号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、本年度そろそろ終わりになってきた51号より新連載、この身を悪魔に売ってでも己を超えろ、幻想と熱狂の超新星、2連弾第1弾、関東から54ページ、デモンズプラン、岡本義道先生が始まりました。
はい。
で、岡本義道先生、検索して出てきたところによりますと、まず2012年夏号のジャンプネクストに逃がし屋という読み切りを掲載、うん、で翌年ですね2013年28号にその逃がし屋というのが本誌に掲載されて本誌デビューとなっております。2013年ですよ。その後こちらは、言われてみるとあれかと思い出します。第9回ジャンプ近未来杯のエントリー作品として2014年40号2年前にブレインブレーカーを掲載しました。
どんなんです
か。まあ、何か、やっぱ能力覚醒、能力の使われてない部分を使う的な設定らしいですが。うん、なんか瞬間移動とかしませんでしたっけね。はいはい、高速移動だったか。うん。まあ、細かいことは覚えていませんが、あったなという記憶はあります、ブレインブレーカー。そして、その2年前の近未来杯を経て、今週2016年51号よりデモンズプランを掲載、連載開始となりました。で、ジャンプ表紙の方は一瞬なんか後ろに白い髪の人がいて、手前に赤い手があるんで、今週は、D グレイマンでも乗るのかと思いましたよ。
まあ確かに、ちょっとそんなノリは あるね、確かに。
本編見ると、この辺、カルロス君、左目の周りに模様がこう、できたりしてますからね。うん。より一層 D グレイマンかよってちょっと思いましたが。
ヌーベっぽさもあるよねって。
まあ手の持ち主は、こっちのボロ君でしたからね。うん。ということで、そんな表紙で、まあ内容としましては、デモンズプランという、なんか人間が悪魔の力を手に入れるぜ、的なものの偽物に踊らされて不幸になっていた少年たちが本物のデモンズプランに出会って、能力を手にして、片方は世の中壊すって、片方はお前を守るってなって戦うのかな、みたいな感じでした。
いやはや、結構ボロ君とカルロス君のこのダブル主人公っていうんですかね、まあ主人公対敵対者って感じですけども、この二人の関係性はかなりいい感じでしたね。
はいはい、まあこのべったり感は確かに、このつながりはすごく感じ取れる一話でしたね。
そうだね。お互いがお互いを思い合ってって、でもまあやっぱ根本的なところのズレが、こうやって大きな災害というかね、あれを招いたっていう感じですけどもね。
でもこの二人ズレてます。ズレてるっていうか、カルロス君が世の中壊すっていうに至るまでに、このボロ君との関係性は別に良好なままじゃないですか。
まあそうだね。世の中壊してそれはボロのためだみたいなところも多少ありますけれども、まあそうだね。
なんか別にこの二人の間にそんなはっきりした亀裂があるような気もしないとしなかったんですけどね。多少。
ああ、まあ確かにな。仲いい二人がなぜか。なんか別れさせられちゃってる感じだな。無理やりこの出てきた人にっていう感じだよね。
そうな。周りの人が残酷でひどいやつばっかりの嫌な世界だっていうのに絶望したとしても、やっぱりこの二人の絆がある限りはいいんじゃないかなっていう。そんな別に心折れる必要ないんじゃないかなみたいなことを思ったりもしたんですけどね。うん、
はいはいはい。
なので、なんかこの二人の決別的なイベントが、この決戦がいきなりっていう感じが多少ありましたね。
まあ確かにね、こう、正直な話、別になんか俺的にはここでまあ、取り戻しちゃダメなんだけど、取り戻して、で、完結、読み切り終わりっていう感じで良かったなっていう感じではあったんですけども。おお、別れちゃったのかっていう感じではあったんだよね。
まあ、そうですよね。カルロス君もう出てこないんですかね、しばらく。
どうだろうね。これだって、なんか、2話以降数年後とかに飛びそうな雰囲気だってあるじゃないですか。
カルロス君探して数年後。なくはないですよね。現状本当に目的、具体的な目的があまりないですからね。うん、これをしたらカルロス君が手に入るみたいな、そういう具体性がないので、何が2話で起こるかは正直全く読めません。
そうだね。実際ね、まあ、僕、さっき言ったこのお二人の関係性とか、まあ、覚醒するところまでは結構こう、まあ、一つの漫画として面白い感じではあったんですけども、僕の中ではこう連載作品の第1話とするとちょっとワクワクが足りないなっていう感じではあったんですよね。
うん、なんかわかんなくはないというか、僕的には本当に、いや僕は結構この漫画そんな嫌いではないところがありまして、うん、なんか多分デッサンがどうこうとか刀身がどうこうとかそういうことを言われそうな気もするんですけど、でもなんか見せ駒とかというか普通の日常シーンも含めて一コマの 構図というか、なんというか、勢いというか、その一コマで見せる力が僕は結構好きなんですけど、
うん、
なんか面白いコマが多いな、印象的なコマが多いなという意味で好印象なんですけど、ストーリーに関しては結構僕は、なんか、多少気になるところがいっぱいありはしたんですよ。
まあ僕は結構一番気になったのは、さっき言った通りね、読み切りとして見たんだったら、
はい、
結構面白いかなっていう感じではあったんですけども、
はいはい、
やっぱりこう、これから大冒険が始まるぞとか、これからまあ復讐じゃないですけども、まあ取り戻す、親友を取り戻す旅が始まるぞって言った時のこの、なんだろうね、このワクワク感みたいなものは本当に少なくて、それはやっぱり主人公への共感性が薄いからかなとは思ったんですよ。
これ主人公って別になんか、どういう思想の持ち主かって、カルロス君と一緒に幸せになるんだが目的じゃないですか。
うん。
別に、他の人を大事にしてるような正義の人っていう印象がないじゃないですか。
ないね。
だからカルロス君の手を払いのけた時に、どこにその根拠があるのかが、まあ、いっぱい想像できて特定できないっていう感じですかね。
はいはい、そうだね。
こういうことかな、こういうことかな、それともこういうことかな、どれのことが特定できないなっていう感じが多少あるんですよね。
うん。
いや、本当に正義の人っていう感じだったら、ここで、いや、そんなやり方認められるかっていうのにすごい納得できるんですけど。最初の方で言ってるのが、カルロスと幸せになる。俺は王様になる。まあ、それを凡庸な欲とか言われたりはしていますが。
うん。
それしか今のところ手持ちに情報がない状態で、クズども葬り去って素敵な世の中をっていうのを拒絶するんで、どっから来てる行動なのかなってちょっと掴みきれないところはありましたね。
そうだね。まあ俗っぽいからね。いい意味でも悪い意味でもっていう。僕は多分この俗っぽいところがやっぱり少年漫画的なワクワク感が薄いなっていう感じる要因の一つだなとは思ってるんですけどね。
ああ。
宝くじで一攫千金を当たるのが俺の夢だっていう主人公になかなか共感しづらいじゃないですかっていう。
もうほんとこれなんか、愚かな行為としてずっと読んじゃいますよね、ついつい。
そうそうそうそう。うん。
本物本物じゃないに関わらず、
うん、
愚かな行為っていう感じで読んじゃいますからね。うん。
だからまあ、正直ね、まあ、とりあえず僕としてはこれも、むしろ、このまあ、壮大な旅かどうかわかんないけども、はい、ね、このこれから始まる、旅の第一章ということで、まあ、こう、なんすか、まあ、本当なんか、始まりの地点ということで、むしろこれからね、主人公とかが、なんか、いい感じで、この挫折をきっかけに、
はいはいはい、
こう本当に正義に目覚める男になってほしいし、同時にカルロス君も、なんか今は本当にただだだこねてるだけの、ね、少年だけれども、この、ね、破壊欲っていうのを自分が、こう、なんだろう、自覚したことによって、さらなるこの悪のカリスマを見たくなって、成長してくれたら嬉しいなって思っているんですよね。
なんか年のせいかカルロス君を否定する気にもそんなならなくなっちゃいますからね。
うん、
うん。すごい階級社会格差を壊すためにテロっていうテロリストなわけですけど、
うん、
殺しさえしなければ全然ありだと思いますけどね。まあ殺してるところに確かに問題はあるとは思いますけど、殺さないんであれば普通にテロリズムで社会改革っていうんであれば、でなんか市民のための革命運動。っていう、そう、テロか革命かっていうところの境目がありますからね。
まああるね。
カルロス君が革命家としてやっていくんであれば全然ありな気はするんですけどね。ということで、確かに2話以降本当にどうなるか、主人公現状別になんか思想的挫折を味わってるわけでもないですからね。
そうだね。カルロス君と一緒に暮らすのが夢だったけど、カルロス連れてかれたあの野郎許せねえって感じだからね。
別に成長を促されてないですからね。
うん。
その点でも確かに、なんか、2話で、どうなるんだろう感が、なんとなく僕は2話で、まだボロ君が、カルロス、カルロスって言って、こう、うろついたり、なんだりしてるところが、想像できなくもないですからね。
はいはいはい、まあ迷うっていうかね。失恋の痛みに耐えてるって感じね。
いやもう、1話のラストのこの、精神状態のまま特に変化することなく、なんか旅をしていくというか
。
別になんか、2話でガラッと性格が成長してたりするんじゃないかなっていう期待もそんなになかったりもするので。本当に2話どうなるのか、よくわからないというのが現状。だから予想外のところから来て、お、そう来たかってうならされたらいいなとは思っております。
そうだね。
主人公のその思想的なのとか、その善人っぷりっていうのが、基本カルロス君との間だけで完結しちゃってますからね。
うん。
あとなんか、一緒に働いてる友達とか見ると、別にこの世界において、このボロ君たちだけがすごくいい人っていう感じもしないじゃないですか。
まあそうだね。
周りの日雇いの貧乏人たちもみんなそれなりに楽しく生きてる感じがするじゃないですか。
そうそう、別に多分ね、金のこと言ったって奪わない優しい奴らなんだろうっていうね。
普通に暮らしていけてる感じしますしね。
うん。
もっとみんな本当に困窮してて、夢も希望もない、うーっていう。もうおじいちゃんとかは倒れて、鞭で打たれて働けると死んでるくらいな。
うん。
それくらいの世界観の中で、そんな中でも、なんか、ボロ君が諦めずに金を貯めてなんとかするぜ。その辺に倒れてるおじいちゃんとか子供とかに大丈夫かって手を差し伸べて。で、カルロス君と一緒に、俺たちが、いつかてっぺんに立ってやるからよ、みたいな感じだったら、僕はもうそっちの方が全然好みだったりはしたんですけどね。
うん。
そうではないというあたりで、もっと個人的な、すごいドメスティックな話なんですよね、これ。
いや、でも少年漫画のね、主人公は待望を抱いてほしいからね、本当に。
いや、本当
に。みんなが共感できる。
海賊王とかホカゲとかを目指してほしいんですけどね。
うん。
そう、これは、この二人のやっぱ、愛の物語なのかもしれませんか。
まあそうだね、まあそっちに特化するんだったらそっちに特化するでね、な、まあ本当に見せてくれるもん、期待してますよって感じですからね。
まあそうなんですよね。復讐団という風な視点で見れば、実際復讐団ではないんですが、ある、すごく関係の深い相手に固執して旅するものって言ったら、初期のトライガンとかを思い出したりもしますが。
うん、
なんか、あいつがあいつがっていう、まあそれでも道中でその人の世直し的な要素は入ってくるんですが、まあそういった個人の感情を軸にもう、すごい本当に病んでるというか、ヤンホモというか、言っちゃいましたが、直接ついに。ヤンホモ的な観点でドロドロぐちゃぐちゃしていったら、それはそれで面白いところに行き着くかもしれませんね。
そうだね。
なんか内容の細かいところのストーリー的な矛盾点とは言いませんが、気になるところに関してはまあ別にいちいちして気はしませんが。という感じでまあ、未知数ということに。そうですね。これ読んで最初に本来はこの感想をなんて語ろうとしてたか、今忘れてたのを思い出しましたが、
うん、
もう全保留って言おうかと思ってたんです。評価は全保留で2話にって言おうかと思ってたのを今思い出しました。それで良かった気がしてきますね。という感じのデモンズプランでした。なんか他にありますか？
なんか本当に、なんか赤金とかその辺の話一切しなかったと思っただけで。
そうです。公安ディティールについては一切語りませんでしたね。
うん。
うん、という感じでした。
はい、
では続きまして、ワンピースの第846話内容としましては、ルフィは、頑張るんですが、やられてしまい、そして、サンジはビッグマムから、ルフィたち見逃すっていう現地を取って、そして卵、男爵は、三小生の一人を連れてきて、ポーネグリフの警備を強化するんで、ペドロさんがおとりになってくれませんかという展開でした。
いや、まずはもう扉絵でシマブーのリクエストに応えてるお大一郎はイケメンだなって思いましたね。
あ、そっか、シマブーか。はいはいはい、なるほど。一気に腑に落ちました。
ね、この S はシマブーでしょっていう。
はいはい、MS さんって、そうですね、MS さん誰だっけな、最後、目次を見れば、誰か作者名で思い出すかなと思って、その目次見るの忘れてましたが、
うん、
そうですよね。今までの恒例の最終回を、長い戦いを共にしてきた相手に対する最終回扉での手向けですね、今回も。
うん。
腹向けですね。ああ、それで、うさぎ書いてって。
で、サンキューで、しましまの豚がいるわけでしょ、しばぶでしょっていう。
確かに。
うん。いやもう本当だか、小田井千代先生のこの愛が溢れてますよっていう。
はいはいはい、確かに。それでみんなで食事を食べる、いただきますの図だったんですね。
うん。
いやー、という、そうです。島部への、手向けの扉でした。で、
で、本編の方は、いやー、正直な話、ルフィが連れ去られちゃったのはすごい悲しかったですね。
いやー、これ、どうするんでしょうね。ルフィが言葉を尊えるなんて、ほんと珍しい。
そうそう、いや、ほんとなんだよね。ここで待つって言ったからさ、もう、ほんとにボコボコになっても絶対ここで耐え切るもんだと思ったからさ、最後やられちゃった時は結構びっくりしたんだよ、ね。
まあ、ただ、踏み潰されたところまでですから、
うん、
まだ連れていかれない可能性はありますけどね。
いや、でもこの流れは完全にだって、連れてかれただろ。ナミも捕まっとるし。
まあ、まあ可能性は一部残されてはいますが、でもまあ、これで連れてかれてたら本当になんか珍しいですね、ルフィ。ここに戻ってくるんですかね。
まあ最終的にはそうかもしれないよね。でもやっぱここで本当ルフィが本当言葉をたがえたっていうことに関しては、やっぱりこの四皇のデカさがデカと示されてる感じがするのはまあいいかなと思いましたけど。
まあそうですね。おそらく今後の戦いで今回戦ってる相手もいずれぶちのめすのかもしれませんか。
うん。
この4項編どこまでバトルに行くのか潜入にこう続くのかわかりませんが、いやー今回いろいろと敵の能力が示されてちょっとキャラ紹介としても良かったですからね。
いや良かったね。 いや、はい。しかし、でも、これ、連れ去られて生き取りだからね。正直、この後、麦わらたちが、ビッグマミは無事に返す、生きて返すって言ってるけど、絶対無事には返さないからねっていう。
はいはいはい。
不安感が超まとってるからね。やばいよね。
まあ、実際どうだかわかんないですけどね。何かやっぱり、本当にサンジが、守ってくれてたら OK、約束を守ったら OK だけど、まあ、約束を破らざるを得ない展開にするっていう話なのかもしれませんからね。
はいはいはい。まあそうだね。実際、なんだっけ、ジンベイさんが一回抜けるって言ってルーレットをやらされたじゃないですか。
ああ、ありましたね、その話。
うん、だから、それを麦わらもやらされるんじゃないかっていう不安感が俺はすごいあるんだけど
ね。ああ、それは、すごく納得のいく展開ですね。あれどうなったか気になってましたからね。
そうそうそう。結局抜けないことになったしね、ジンベイさん。
はいはいはい。それで言ったら確かに命は助けるけど、あれやらされるって言うんであれば、いや、それは見てみたいですし、気になる展開ですね。
そうそう、サンジがどんな反応をするかっていうところも含めてね。
はいはい。
いや、気になりますよっていう。そしてもう一つ気になることってのは、本当にもう、ペドロさんと、ね、ブルックさんがどう行くかっていうところですよねっていう。
はいはいはい。
しかも相手三小生ですよっていう。
いやまさかそこまで出てくるとは、この二人がそこまで担当してくれるとは思わなかったですよ。
思わなかったね。いやでもそこに物おじしないこの二人はかっこいいだと思ったけどね。
いや、いいですよね。そして三小生のこのジュース大臣のこの能力、若い女性をギューって絞ってジュースを出したらその若い女性がカラッカラのミイラになってるという、うん。これが能力みたいですが、うん。相手からジュースを絞る。これブルックさん、勝てるんじゃないですか。水気がない。
そうで。
相手をジュースにしてしまう能力ってこれ天敵なんじゃないですか、ブルックさん。
いや、その気がしてたけどするよ。
ちょっと、そこの組み合わせなのかなって、今週期待がふわっと湧きました。
はいはい。いや、はい。で、まあ、いろいろ一気に動いてるんでね、どう、ワンピースも先が楽しみでしょうがないですね。
いや、そうですね、今週。いや、結構重たい展開が続いたりもしますが、何かこう、事態が進んでる感じはするので楽しみですよ。うん、あとはこの、何か首と肩が繋がって見えるような感じのアマンド様が、ナミの胸を破いた時に、よしって思いましたね。
うん、わかりますっていう。いいや、いいよ。上からのアグル、いいよっていうね。
胸の間のビブルガードまさぐるところが省略されたのがちょっとあれですけどね。これは妄想をかき立てる演出技法かなと思いましたね。
そうだね。
直接ここまでは描かない。ガサゴソっていう。という感じのワンピースでしたね。
はい、
では続きまして、ブラックロマの第87話内容としましては、アスタ君必殺技を出そうとしたら熱くて出せないんで、ノエルちゃんに水で何とかしてもらいました。あとは任せろっていう展開でした。
ていうか、必殺技出さねえのかよ、あの流れ。
とんでもないお預けを食らいましたね。
うん、これはブラックロマらしくないなって思います。
いや、ほんと、田畑先生、新しい技を覚えたな感がありますよ。
じらすっていう。
じらすっていう。いや、こんな、今までの、確かにブラックロマだったら絶対技出す、敵が来る、襲われる、何か事態を示唆されたら必ず次の週でやってくれる感じがありましたからね。
うん。
こんな完全スルーとは予想外でした。
いや、予想外だったね。まあでもね、ノエルちゃんのこの成長
はいはいはい、
的なところでは良かったんですか、今まで魔力を操れなかったけれども、今回操って一撃は食らわせるわけじゃないですかっていう。
はいはいはい。
これは本当、ノエルちゃん成長したって思いましたからね。
まあ今回、やっぱりこれもちょっと予想外だなと思ったのは、ノエルちゃんはまあ少なくとも一撃外したりなんだりとかする中で、アスタ君の手助けがあるのかなと思ったら、自力で何とかするっていう点で、本当にここに関してはブレずにノエルちゃんの成長を描くシーンなんだなって思いましたね。
そうだね。
いや、外した瞬間てっきりこう、アスタ君が打ち返してくれるのかと。
うん。
思ったんですけど、ストレートに、
うん、
軌道修正をしてくれるのかと思ったんですけど、そうではなく自力でちゃんと曲げてコントロール、大した器用さですよ。
いや、いいですね、可愛いですよっていう決まった後の会話とかすごいっていう、
はい、はいはいはい。
しかしブルースって誰なんですか。
もう僕は忘れてるだけかなと思ったりもしましたが、まず最初に声が聞こえた、空耳が聞こえたっていう段階で誰だかさっぱりわかりませんでしたが、
わかんなかったね。
これがブルースってことなんですよね、多分。
でしょうね。誰？小説家なんかのキャラですか？
その可能性は十分ありますよね、
うん。
じゃあ調べてみましょう。ブルースというのは、ノベルで出てきた闇市で買ったブローチの名前らしいんですけど。うん、ブローチの名前？なんかブローチが喋る的なお話だったんですかね。
わからない。
ネットで検索で上に出てきた、これすごい端的な説明です。ブローチの名前ですって、それしか書いてないんですよ。
まあ、そのブルースが何者かって本編で語ることはないってことね。
いや、おそらくこの後多少は設定してくれるんじゃないですかね、うん。説明してくれるんじゃないですかね。
そうだね。いや、小説の世界で、まあ、ブラッククローの世界が広がるのはいいことだと思うけど、本編に何の前振りもなく入れるのは本当にやめてくださいって。
まあ、前回のあの、キャラ、他のキャラが出てきたっていうことに関しては、ちょっとその、唐突感含めて面白かったですけど、今回のに関しては、本当になんか、首をひねってしまったので、うん、ここはちょっと力加減を調整していってほしい気もします。
そうです。そしてまあ来週は本当に、一回じらされた分ね、アスタ君の必殺技は期待したいって感じですね。
まあそうですね。ということで、フィンランさんの空間魔法結構万能感あるかと思ったら、魔力が充満してるからできないとかいうこともあるらしいので、うん。うん、この辺も、便利です。この辺も、あ、いろいろと設定してくるなと思いました。では続きまして、すべての食材に感謝を込めてごちそうさまでしたセンターカラー、トリコ396話最終回でした。センターカラーは、トリコと小松、旅に行く二人の後ろ姿でした。
やはり、まあ予想通りの最終回でしたね、っていう。
まあ最終回、そして旅は終わらない、旅は終わらない、どこに行くんだろうと思ったら宇宙でしたね。
うん。ここも含めて予想通りだったねって。
まあ、そう。宇宙に行く感じは結構前々から宇宙にはまだ見ぬグルメ食材が的なことは示唆されてましたからね。
うん。
むしろなんかちょっともう身近な感じすらしますよ、宇宙。
まあそうだね。
だから、銀河レベルで食卓を囲む巨大生命みたいな、そこら辺まで行ったら、あ、スケールアップしたな感はありますよ。
そうだね。この辺の何でもグルメつけりゃいいだろう感のね、最たるものが出来上がったからね。
はいはいはい。
この辺はさすがやっぱいいなって、トリコの世界観だなって思いましたね。
はいはいはい。いや、このインフレ感はまあなかなか、でもまあこれが上限、でもまあこれより上もさらにあってもおかしくないですからね。グルービックバンドその前みたいな。
そうだね。これもまた一つの宇宙にしか過ぎないって言ってね。
まあまあ、本当にこの宇宙展開をそのまま進めていったのがドラゴンボールですからね。
そうだね。
その点で言うとドラゴンボール本当はえげつないなと思いますよ、なんて。
いやー、まあトリコもね、まあきっとこの先には本当にいろんな宇宙のさらに海王様みたいなのがいてねっていう、
はいはい、
グルメッシュみたいなといっぱい戦ったりするんだろうみたいなね。
いや、もう神とか他の宇宙とか行くんじゃないかと思いますよ。
うん。いや、だから本当にね、まあ希望に満ちたいい最終回だったなと思いましたね。
まあそうですね。多少ちょっとだけあの、そうか、食とは他を自らに取り込むこと、すなわち合体、これはゲッターって思いましたけどね。
銀河どうこういう。レベルでも考えてねっていう。
そうですね。このままゲッターエンペラーレベルになって銀河をすべて食い尽くしたら、このままでは宇宙はグルメ屋に崩壊されてしまうって、時間を超えて未来人が殺しに来るかもしれませんからね。
まあまあ、そういう未来もあるんじゃないですか、実はっていう。
そのまま作者が死んで、ミカっていう。そんなゲッター的な最後があるかもしれませんからね。
あるかもしれませんからね。
いや、まあなんか宇宙で食らってどんどんでかい存在的なインフレ感を見ると、まあグレン・ラガンとかもそうでしたが、やっぱりちょっとゲッタを思い出すところがあってワクッとする感じではありましたよ。
そうですね。いや、早グルメ界でもね、次の野王候補にトロルコングさんとかもね手を挙げてますからね。
立派に強くなってるって言ってもちょっと想像がつかないで。
いや、お前は無理だろって言って名乗り出た瞬間一瞬で死んでるだろお前って
強くなる振り幅で言ったらトリコより振り幅は大きく強くなってないとダメな気がするんですけどね、それ。
だよね。いやー、本当に。まあそういったなんか小ネタとかもたくさん用意してくれてね、いい最終回だと思いますよって、
はいはい。まあそうですね、ちゃんと今までにあった出来事を思い返させるような、そして未来につながるような、まあ俺たちの冒険はまだこれからだ。旅、そしてまだ旅は続くエンドでした。結局トリコの中になんで3人化け物がいたのかとか、他の2人の数字は何だったのかはよくわかんないままでしたけどね。
いや、そこは本当に保留されたよね。
もっとでかい宇宙の話らしいということはなんとなくわかりましたが、
うんうん、そこに行かないとわかんないってことなん
ですね。まあそうですね。まあまあ謎を残すのもそれはそれで情緒があるかもしれません、うん、ということで、いや、島袋先生最後の目次コメントでも、トリコ今までありがとう、感謝、なるべくまたすぐ書きますね、またねと言ってることもありますし、シマブ精力的な方ですので、いやー、まあ次回作楽しみにしております。では続きまして、いびつのアマルガムの第7話、内容としましては、六道くんは女の人を助けて、そしてこの、敵の尾崎くんと戦って、骨の特性を使って勝って自殺しようとする尾崎くんを助けて死なせないって言いましたという展開でした。
いやはや。キュービの狐だからこう変形させる能力っていう、そういうオチだったんですね、尾崎くんの能力っていう。
キュービの狐だからっていうのは、そんなつながりありますかね。
いや、まあわかんないけど、変身能力のまあありゅうみたいなもんでしょって、強制変身能力みたいな。
あー、変身つながりということですか。うん、なるほど、確かに。
まあちょっと遠いけどね正直確かにキュービっぽさはずっとあったけどさ、なんかキュービの能力とそういうなんかお面とお面化させる能力とか全然繋がってないから、なんだろうなんだろうって思ったんだけど、ああやっと繋がったなっていうところで腑に落ちたのは良かったですよ本当に。
確かに変身って言われたら納得ですねこれは、
うん、ただバトルが思ったよりバトらなかったよね今週は
まあどちらかというと攻撃の技の方に何かこう凄みを見せて欲しかったんですけどね、
うん、
なんか見せ場は天井に足で食いつくっていうのと金糸貫材っていう瓶を割ってたっていうところでしたからね、うん、
そこじゃねえだろってい
やそこでもいいんですけど、その後最後に必殺技一発出してくれたら僕としては結構まだ良かったんですけど、うん、それが決着でしたからね。
決着だったからね
順番がいやそれが逆転の一手。そもそも金糸貫材のネタが出てくるとき六道くん優先に立ってるように見えますからね。
そうだね
ピンチで逆転っていう感じじゃないですからね、
うん、
何かあっさり勝った感がなくもなかったです
いやはやそうなんだよね。なんか本当にもっとなんか骨体って尻尾骨いっぱい出せるっていう能力が普通になんか刀持ってるのとあんま変わんなかったからねっていう。
そうなんですよね。
うん、足もそんなに、黒水くんでもできそうな気がするしね、このくらいっていう。
まあ、イメージですけど、確かに天井に這いつくぐらいできそうな気がしますね。
うん、まあ、そこら辺、主人公の能力だからこそっていうバトルをちょっと見たかったところではありましたよね。
まあ、僕的にはもう、ある種、能力的なところの、そのだからこそ感というか、そこの頭の使い方は、まあ、あればいいなとは思いますけど、最終的にはかっこいい、かっこいい決め駒が一個あれば全然いいんですけどね。
うん。
あんまりそんな感じでもなかったですからね。
いや、ほんとそうだね。
いや、僕、六道くんのこのデザインとか格好で好きなところは、やっぱり骨ギャルルンっていう感じで骨作ったり出したり、
うん、
で、なんかそれがうなってる感じとか好きなんで、刀というより、なんかもっと動的な動くギミックとか作ってくれたらかっこいいなと思ったりもするんですけどね。
うん。
まあそれは好みですが、何にしろ分かりやすい必殺技的な一撃かます的な派手なのがあったらよかったなとは思いました。
そうだね。いやはや、まあ本当にむしろホラー展開の方をしてましたからねっていうページめくったらなんか死んだみたいな尾崎くんっていうね
まあ確かにここはなんかおぞましい展開が始まるのかと思ったら、
うん、まあ金糸貫材が勝ったからねっていう
金糸貫材のおかげで大丈夫でしたからね、
うん、
禁止管材が今ちょうど盗まれてニュースになってるじゃないですか。
なってるね。
なんかちっちゃいなんか50ミリぐらいのアンプルに、禁止管材とは似ても似つかないカタカナの薬品名が書いてある瓶が、こう画面に出て、で、これで治療何人分とかいうのを見ると、この六道くんの持ってる禁止管材っていう瓶がなんか、いや違くねってちょっと思って。あれニュースになると違くねってちょっと思ってしまったのはここだけの話です。
そこら辺はやっぱり分かりやすくなんですよ。リアリティ
として
ダメなんですよ。
まあ、全くその通りだとは思います、うん、漫画的な嘘ありがちなあれだとは思います。いやということで、まあとりあえずお話的にはこの尾崎くんの何か思想、尾崎くんとの思想対立的なところが大事なのかなとは思ったりはしたんですが、で尾崎くんの顔が見たくない願望を六道くんが助けてあげる展開だったらよかったなとは思うので、来週以降その辺を深掘りしてくれたらいいかもしれませんね。
ですね。
今回だといまいちそこのつながりが分かんなかったりもするので、
うん、
何か尾崎くんが人の顔見たくない、そうか、じゃあ人の顔潰すんじゃなくて最初からこうすればよかったって自分の顔潰したら、それを六道くんが助けてあげて、はっと顔を見たら六道くんがいい顔してて救われたぜやったぐらい分かりやすくていいんですけどね、僕は。
そうだね。
どうせこいつも俺を憎むあの顔してるんだろうと思ってパッと顔を見たら、あ、俺を心配してる顔だ、救われたぐらいの、まあそれ完全に鬼滅の刃ですよそうなってくるとそれくらい分かりやすくていいのになと思ったりもするので、そういった救済展開来週ちょっと期待したいと思います、
はい、
では続きまして、配給の第231話、内容としましてはラッキーエロ しませんでした。そして、東京大会始まります日向くんはシューズを忘れましたというかなくしましたという展開でした。
いやー、ラッキーエロ展開くだらなくてよかったですね。
先週のあのお風呂に続いて、うん、ちょっと配球が来たなって思いました、ね。
いやでもこれ来たなっていう感じ結構ありましたよ本当に。
はいはいはい。
なんだろうね、ちょっとやっぱりああなんかこのまま落ちていきたいっていう感じでやっぱなりますからねやっぱり。
いいですよね。やっぱそれはバレー漫画を描く上ではあのジョバレのユニフォームフェチを避けては通れないですからね。
うん、通れないですね。いや、やっぱ大きい女の子の胸に飛び込みたいっていう願望はね誰しも持ってますからね。わかりますよ。
そうですね。やっぱバレーのユニフォームには大きい胸が似合いますからね。
うん。いやいや、もう本当にでもただ実際ここで出てきた新しく出てきた天内さん。
はいはい。
天内かのかちゃんはと田中さんはなんかやるんすかねこれこの後。
まあまあ沢村さんとこの大地さんとこのあそこの女の子と同じくらいはやるのかもしれませんよ。
はいはいはいはい。なるほどね。まあ田中先輩にはもったいねえなって思ってますけどねって。
いや僕は正直田中先輩は報われてもいいと思ってますよ。
はいはいはい。ほう。
いや野谷さんも田中さんもいい先輩ですから。
まあそうだね。
いや魅力に気づいてくれる女性がいてくれたら嬉しいですよ。
うんうん。ああ、確かにそうかもしれないですね。ちょっとあんまりね、こう。やっぱね、ちょっと田中、俺ごめん、田中先輩に厳しすぎましたわっていう。いや、本当ですよ。配給キャラはみんないいキャラですからね。みんな報われてほしいですね。
はいはい。
そして、意外と1回戦の相手の情報が出ないまま試合に入りそうな展開はちょっとびっくりしたんですけども。
確かに、一応まあ、画面に映ってないところで予習はしてるんだとは思うんですけどね。
うん、
読者には何にも教えてくれませんでしたね。
本当だよね。しかもこの最初のこのハプニング、相手がどうこう杖とかじゃなくてシューズっていうところ。
はいはいはい。
これなんだろう。地味じゃないですか。
まあ地味ですけど、もともと配球結構その部活感、うん、スポーツ漫画感以上に部活漫画感を出す時って結構ありましたから。
はいはい。
今回も例えば遠征試合大会に遠征して地元の体育館を借りてそこで練習とかあんまり他の漫画だとなんかそう必ず描くところじゃないじゃないですか。
そうだね。
なんか大体もうそのまま試合に入ってたりとか試合の前なんてどっかの公園とかで歩いてたら因縁のライバルに因縁つけられるぐらいがせいぜいしてるってあれですけどそういうのはよくありますけど、こういうなんか場所移動とかそういうのの大変さとか多分これ本当に全国大会行ったことある人にとってはあるある、まあ当然取材の成果で書いてるんだと思いますけど、
うん、
なんかあるあるなんじゃないかっていう気がしますしね。
そうだね。
演劇、高校演劇を題材にした平田織沙さんの幕が上がるってモノクロで映画化したような小説とかでも、演劇の大会とかに行くと地元で演劇の練習場所を取らなきゃいけないから本当に大変だみたいなそういうことが書かれてて、ああなかなか実体験感があって面白いなと思ったりもしましたが、今回もそれに似た面白さを感じましたよ。
うんうん、そうだね。さあ果たしてこのシューズがない展開誰が活躍して解決してくれるのかっていうね。
ああどうするんでしょうねシューズ。誰が持ってっちゃったんでしょうね。
普通誰が持ってったんだろうね。これ誰か名探偵になるんですかね。それかもしくは日向くんなしで一回戦が始まるんですかね。
もしくは日向くんがサイズの合わないシューズで。戦って意外な新技を開発したりするんですかね。
果たしてどう使ってくるのかっていう感じだよね。
まあわかりませんが、そのバタバタ感とそこからの立ち直りも含めて、まあ別に変に突飛な展開ではなく部活漫画としてのあるある感とは言いませんけど、部活漫画としてのピンチと復活展開、まあ普通にやってくれたら面白いかなとは思いますよ。
そうだね。あとはまあ逆にこれだけ1回戦の相手がそんなにフィーチャーされないってなるともしかしたら1回戦はカラスのすげえ展開で終わるのかもしれないよねって。
まあまあそうなんじゃないですか。最初なんかいまいち自分の調子を出せなくて苦戦するけど本気出したら意外と楽勝できる相手なんじゃないですかね。
はいはいはいはい。まあ実際ねあれでしょ、チアトリザーって一応全国的に見てもすごい強豪なんでしょっていう。
そう、去年も結構いいとこまで行ってるはずですよね確か、うん。
なんかまあ一回戦くらいはそういうのあるかもしれませんね。楽勝っていう。いや、
そうです。この世代の宮城県代表は、もう強豪ですからね。
うん。
やっぱ全国的に見てもカラスノは強くて叱るべきだと思いますよ。
ですよね。
ということで、まあ、なのであまり試合、相手の強さ云々確かに出されてませんから、やっぱ注目すべきは、 カラスは大丈夫かっていう、うん、楽に行こうぜっていう感じですね。
そうですね。
その辺の展開が楽しみです。では続きまして、こち亀40周年トリビュート企画第6弾、みんなのこち亀ぬらりひょんな孫コラボの椎橋博士先生による、みんなのこち亀でした。内容としましては、長官だ寿司にぬらりひょんおじいちゃんとか、りくおくんが来て無銭飲食されそうですけど、りょうさんは騙されませんという展開でした。
ぬらりひょんの孫、超懐かしいな。
いやー、つららちゃんとか書いてくれてよかったですよ。
すごい懐かしいし、可愛いよね、やっぱり。相変わらず。
いやー、いいですね、ほんと。最後のコマにもちゃんと収まってよかったですよ。
っていうか、イリーガルレはどこ行った？
ああ、そういうの。まあまあ、ちゃんとそのアニメ化、やっぱアニメ化した作家を中心に呼ばれてますからね、今回のコチカメトラボは。
うん、まあそうだね。
だからやっぱりアニメ化した作品でちゃんと報いてくれてるんですよ。
なるほど。
代表作で。
代表作で。
まあまあ別に歯に衣着せずとも、こっちの方が代表作ですから、間違いなく。
まあそうだそうだね。まあ、椎橋先生のね、各量産とかまといはすごい良かったですけどもね。
はいはいはい。
なんか味ありますよね、本当相変わらずに。
いや、味が、まあ、味がありますね、本当に。りょうさんとかなんか、本当りょうさんの特徴を捉えつつ、なんでしょうね、この、あらした。うん。いや、まあ、味があってよかったですよ。
味があったね。
臭みがありましたよね。
臭みっていいセリフだね。そうそう、その通りっていう。
はいはいはい。まあ、本当に、スケットダンス的な、ウルトラシーみたいな展開でもなく、アクロバティックな方法でもなく、磯辺的なぶち壊し方もせず、まっとうな、あ、そうか、コラボ漫画ってこういうのだよなっていう感じでしたね。
そうだね。
その上でちゃんと、その作品中、一番最強の一角を担うおじいちゃんが、りょうさんに翻弄されるという形で、ちゃんとこち亀勢を持ち上げるという、実にまっとうな、みんなのこち亀でした。
はい。
では続きまして、脱獄まであと8日、発売まであと11日、ジャンプコミック一巻発売記念センターカラーの約束のネバーランドでした。センターカラーは、何か、複数本に帰らず的な。
まあそうだね。シャンパンタワーが崩れてるぞっていう。
そうですね。シャンパンタワーが崩れてるっていう見方でいきますね。まあ、ワイングラスというかシャンパングラスがたくさん割れながら落ちて足元に水浸しみたいな、そういった中で、レイ君、ノーマン君に関しては顔を伏せているけれど、水面に映る二人の目つきは鋭く、そしてエマちゃんの水面に映る顔は見えないといった、そんな相変わらずメッセージ性下に飛んだ面白いセンターカラーとなっていました。うん、背景の色彩感覚とか光の光彩の感じとかとても綺麗でいいですね。
いいですね。
ということで、内容としましては第16話ということで、エマたちは何か図書館でミネルヴァさんという人の、存在を気にしています。そしてドン君たちはママの秘密部屋、隠し部屋に入っちまおうぜって言ってますという展開でした。
いやー、もうドン君勇み足、いい勇み足でしたねっていう。
とはいえ、あれだけ結構納得できそうな説明されといて、うん、行くのかっては思いましたけどね。
いや、でも、これはでもなんか、ある意味では、こう、エマちゃんたちのミスだと思うんで、俺は納得の展開なんですよね。
はいはいはい。
ドン君はそうやって別に食べられるとかっていうのは一切知らされてなくてさ、悪い人に連れてかれたって言ってるわけじゃないですか。
はいはい。
そういうことやったら、やっぱりその何、どうしても行き先を知りたいとかってなる。っていうのは結構当然の感情だと思うんだよね。
まあそう、まあ危機感も薄いっていうのはまあもちろんそうですしね。
うん。うん、そうですね。バレたらアウトの意味が分かってないっていう意味ね。
はいはいはい。
だからその辺では、ああやっぱこう来たのかっていうのはすごい納得でしたしね。まあその分やっぱドン君死んだなって思ったけど。
まあ今すぐかどうかは分かりませんけど、この行動はなんか死にキャラっぽい動きしてますよね。
うん、すごいしてるよね。いやー、だから、まあそういった意味で、まあ死なないかもしれないけど、結構やっぱちょっとね、この3人まとまってきて、まあこれから対決だっていうところで、こうイレギュラー要素、ちょっとまた、どんどん出てきたらね、面白くなってくると思ってなんでね、いや、どんどんぶっ込んできてくれて、俺は嬉しいですよっていう展開ですね。
まあそうですよね。単純に、ここで邪魔するっていうだけじゃなくて、いいように言いくるめられて、死死心中の虫展開もありえますしね。
うん。
うん、本人無自覚だけど、ママに組みしてしまうっていう、ママに利する行動をしてしまうとか、いろいろ動かしようがあるんで、本当にこの不確定要素感は確かにいい緊張感、ヒヤヒヤ感がありますよ。
そうです。
結構約束のネバーランド始まってからしばらく大して危機感なかったですから、
ね。うん、
まずいっていう感じがなかったんで、そういう意味で言うと本当に最近はまずい展開がいろいろある中、ドン君は結構その最たるものかもしれません。うん、
そして まあ、あとはミネルヴァさんですよって、いきなり出てきたよ、新キャラっていう。
これ、まあ、キャラクターとして出てくるのか、何なのかわかりませんが、まあ、組織名かもしれませんしね。
うん。
キャラクターとして出てくるかわかりませんが、確かになんか、急に、いつの間にそんなのかっていう、見逃してただけなのかもしれませんが、唐突に出てきましたね。
いや、俺はなんか、これは逆にこう、約束のネバーランドが生き残った証なのかなって思って読んでましたけどね。
ああ、なるほど。
もしも、打ち切られたんだったら、この要素は出さないみたいな。
はいはいはい。
で、決着をつけるみたいな。生き残ったからこの要素出すぞみたいな
。まあ確かに実際、このミネルヴァさんの存在に関しては、まあ、脱出を、まあ、脱出作戦で失敗したらミネルヴァさん助けに来てくれる展開だってあれ全然ありですし、
うん、
そういうのがないにしても、外に出た後で、まあ当然接触する相手になるでしょうし、
うん、
本当先々に繋がる布石ではありますよね、間違いなく。
ですね。だからもう、だから俺は約束のネーバーランド安定軌道を乗ったと思ってますし、
はいはいはい、
これをなんかだから、本当にね、まあ、どこまで、ね、ちゃんと出した物語をね、我々見せ欲しいだって思って読んでますね。
まあもしくはそこまで言わずとも、まあ今新連載が始まってるわけですから、入れ違いなわけですけど、
うん、
ここのコンクールを乗り切ったから、よし出そうっていうタイミングなのかもしれませんしね。
あ、そうだね。
という意味で、本当に先々を見据えた展開がどんどん増えてきてるというか、
うん、
今までに出した情報だけではなくて、新しい要素がどんどん追加されていく感じ、まあ、どんどん事態が動いてくれたら、早いテンポで動いてくれたらいいなと期待しております。
はい。
では続きまして、サモン君はサモナの第58話、内容としましては、真の姿に戻ったネビロスさんはため息をつきつつ、サモン君と共闘して、街を襲われたりもするんですが、森潮で守ったりして、決着という展開でした。
いやー、今週も超絶に熱い展開でしたね、サモン君っていう。
はいはいはい。
いや、はよ。もうだってネビロスさんが出てきて、左この何その、こう、ウィスプをまとった爆発させ推進力に行くとかめちゃめちゃかっこいいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
そしてこのサモン君とのこの共闘展開っていうね。ハンズオブグローリーとかってやってくる展開。いやはや、ちょっと絵の迫力は足りないかもしれないですけど、めちゃめちゃ熱くて俺はもう燃えましたよ。
まあ確かに絵的にはいつものサモン君なので、ギャグ漫画でも通用するデフォルメ具合のままではありますからね。
うん、
その点で確かにバトルに振り切ってはいないのかもしれませんが、内容的には本当に、もう、サモン君劇場版っていう感じがしますよね。
するよね。
森潮でちゃんと最後守ってくれる森潮ビームに関してはもうバカバカしたと同時に街全体の危機を救ってる感はちゃんとあったんで、
うん、
まあ、確かに盛り上がりましたよ。
いやーよかったね。この悪魔とエクソシストが共闘するっていう展開も熱いですしねっていう。
ここは意外とあっさり共闘するんだとは思いましたけど。
うん
まあ、森翔くんは話の分かるやつですね。
まあ森翔は本当に話の分かるやつだよって。いやはや。まあでも実際ここ本当に森翔は優秀だなって思ったし。
はい。
他のその赤き竜の柱の連中超優秀だなって思ったからね。
まあ確かに。
もうだって本当敵なしだって思うしね。
まあもともと悪魔、神様、神一人のところはありますから、能力1特性に関して言えばみんなチート級ですからね。
うん
うん、そういう意味で、その本領を発揮する展開は上がりますよ。
いや、上がりましたね。だから、バトルとしても、まあそうか、王道バトル漫画としても結構面白かったし、森潮ビームで大笑いもしたしっていう。
はいはい。
いやー、なんか俺すごい大満足でしたね、今週。
で、テッシーも何か暗いトーンの入った表情で、このトーン必要でしたかね。
もっと明るくてもよかったよね。
もっと明るく勝利宣言でもよかったんですが、顔面トーンのかかった状態で、私をそこから落としてくれるみんながいますから、天国行けませんという、そういった着実に地獄に落ちている、そんな展開でしたね。
うん、
いやー、ということで、マステマさん撃破。来週は大団円&人気投票結果発表センターからだそうです。
あー、サモ君のとんがりの話が出てくるのね。
来週、ペラッと表示をめくったら、倒れたマスマさんを前に、テッシュの頭ににょこっと角が生えてるかもしれませんからね。
可能性超あるよね。
マスマさんにリアクションしてほしいですね。うん、なんだその角は、邪気を感じるっていう
。そうだね、ちょっとどう使ってくるかすごい楽しみですね。
マステマさんをギャグの前振りとして使ってくれるぐらいのことをしてくれても全然いいんですけどね。
俺もそう思いますね。
いやー、ということで、そのマステマ編、シリアスなマステマ編と結果発表会を重ねてくるということで、ね、大変楽しみです、
はい。
では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第116話内容としましては、オールマイトさんはオールフォーワンさんに面会して、何かこう話を聞いたり、殺されないぞと宣言したりします。そして出てきたら、デク君は爆豪君に個性の話だ、表出ろって言われますという展開でした。
いやー、頂上階段、オールマイトさん押されっぱなしでしたね。
まあ、一応最後に宣言はしましたけどね。うん、
まあでもやっぱこういう時は、まあバットマンとジョーカーの、あれもそうだけど、やっぱ悪の方が揺るがないだけ強いよねっていう。
まあそうですね、どうしてもこの、捕らえられてる敵ボスと話すっていう展開は、相手の底知れない恐ろしさを出す展開ですからね、やっぱそこの旨味は。うん、やっぱりそうはなりますよね。
そうだね。まあ、オールマイトさんがちょっと弱体化しちゃってるっていうところも当然ありますからね、力的にもっていう。
はいはいはい。うん、
まあでもね、その中でもやっぱ最終的にね、この宣言するっていうね、しがらきに私は殺させない、私は殺されないぞっていうところはすごい良かったですよね。
はい、貴様の思い描く未来にはしないっていう。う
ん。いや、ただすげえフラグっぽいなって思ったんだけど、普通に死んじゃう展開、出てきたかなって俺ちょっと思っちゃったけどね。
ああ、本当ですか。ここでの宣言は僕は逆に宣言したからには全うしてくれるんじゃないかと思ってますけど、
ね。はいはいはいはい。ああ、なるほどね。いやー、ちょっとじゃあどっちに振られるかすごい楽しみですね。
まあ、少なくとも、しがらきくんに殺されないっていうことに関しては、この宣言は必ず成就させるんじゃないですかね。
うんうんうん、
オールマイトさんであれば成就させてくれるんじゃないですかね。
はいはい。
死なないに関してはもしかしたら、比喩表現になってしまう可能性はありますけどね。
うんうんうん、ああ、
オールマイト、オールマイトさんは、まだ死んでないみんなの心の中でっていう、うん、比喩表現に終わってしまう可能性はなくはないかなと思いますが、しがらきさんに殺されない展開っていうのは、きっと何が何でも全うしてくるんじゃないかというふうな覚悟を感じました、僕は。
はいはいはい。なるほどね。そして、まあ、そのね、オールマイトさんが死んでもデク君の中にっていうデク君は、爆豪君と話をするみたいですねっていう。
はいはい、はい。
こちらもこちらである意味、頂上階段みたいなことを始めるのかっていう感じですけど。
いや、確かに、どうするんでしょうね。
いや、正直全然わかんないですね。
うん、かっちゃんももう落ち着きを見せてますからね、最近。
うん、
そこで、一悶着って感じもしないですからね。
もう一応、オールマイトさんにも一応聞いてみたらね、あんたが話したくないならいいって言って、一回引いてるしね、かっちゃんも。
はいはいはい。
だからどうすんのか、ちょっとわかんないですね。
かっちゃんのデックに対するスタンスもまだよくわかんないですね。
うん、怒ってるって雰囲気でもないしね、この表情で。
まあ、なんか、一応デク君側からのモノログで、球場作戦の後以降、あんまり喋ってない的なのがありましたが。
うん。
なんか、ここらで何かをはっきりさせるんですかね。
うん、
うん。いやー、ちょっと読めませんが、まあ、やっぱりカッチャンは注目株なので。どう振る舞ってくるのか、これからどういうスタンスで、この、再試験に向けて臨んでいくのか分かりませんが、まあ、かっちゃんのヒーロー感含め楽しみですよ。
はい。
では続きまして、銀魂の第613話、内容としましては、なんかバカ王子のとこは、なんか昔、チンコでお家騒動があったんですが、ソチンの兄が実は子爵さんでした。王の帰還です。っていう展開です。
この、なんだろう。バカ王子と子爵さん兄弟展開って超後付けだよね。
いや、何言ってんの、額ずっと隠してきたじゃないですか。
絶対これ額隠してて後から追いついたろっていう思ったけど、まあなんかうまくまとまりそうです。空知先生すげえなって思ったよ。
いや、本当アドリブのような気がするんですよね、確かに。
うん、俺は絶対アドリブだと思うよこれ。
いや、でもちゃんとその、額隠せてる、額に隠しで隠せてるのはソチンだからっていう、ちゃんと、いろいろ繋がってきますからね。う
ん、俺はそれがソラチ先生のすげえ拾う力だと思ってるんだよね。そこ、なんか納得できるように説明できるのか。
そうなんですよね。なんとなく、あ、そうだったのかって思っちゃいますからね。
う
ん、
思っちゃうからね。いや、はや、まあ面白かったよ、今週。なんとか、チンコしか言ってないしねって。
そうなんですよね。だからそういう無茶な展開に関しても、ギャグを一クッション間に挟むことによって納得させる力がありますからね。
うん、あるね。
そういうのもなんかギャグの、効能なのかもしれません。
うん。いやー、よかったよ、本当に。でもどう、ただこれこの後本当に、ただどうなるんだろうね。王帰還したけどもっていう。
はいはいはい。
そんなにすぐには仲直りしないでしょ、絶対って。
王子は結局戦う理由ないですもんね。
そうなんだよ。だからなんかまたここでやっぱソチンも大きなチンコもね、兄弟だみたいななんかいい話がきっと来週も描かれるんだろうと思って、俺今から楽しみにしてますよっていう。
まあそうですね、チンコ論に関しては昔山本先生の E ロボットでも取り上げられましたからね、大きく、
うん、
ああいった感じで何か世の中のチンコ感に一石を投じるような そんな素晴らしい話だったらいいなと思います。
そうですね。